と多分500-600円。
高え。
昔バトル鉛筆で怒られたことを思い出しました。
懐かしいな、バトル鉛筆やってましたね。
ヤクヤクルーマーパルチェ。
今日はは
い、
脱力ホビータイムズの時間です。
不定期にやってくるおもちゃ紹介のコーナーですね。
はい、まあ年末じゃないですか。
そうですね、
まあ街も浮かれてるじゃないですか。
はい、
まあ掘り出し物じゃないけど、まあ歳末大セールとかやってるわけで、
うんうんうん、
でドン・キホーテに行くと、まあ、はい、なんか
ドンキ、
まあ止め売りしてしたり、おもちゃが安かったりしててね。
なんかドンキってあんまおもちゃのイメージないですけど。
ああそう、いやおもちゃね結構売ってるよ。もうだいたい、まあ、全部大変やけど、まあリカちゃんとか全然あるし。
うそ、
うん、てかスイッチとか
持ってるよ。ああ、まあね、 ゲーム系はね、
仮面ライダーとかね。
はいはいはい。
で、
はい、
4点セット500円っていうのが目に入りまして、
すごい単価が安すぎる。
いやドン・キホーテね、本当に価格破壊起きてるから、まあもちろんその最新じゃないかもしんないけど、
はい、
ベイブレード4点セットです。
すげえ、
これです。
本当にやる。
もう
すごい、ボトルマンといい、ちょっとなんか、
まあちょっとボトルマンに影響を受けてるかもしれない。ベイブレード買ってしまいました。コマが
今のベイブレードって、
いやだからその世代あるんだけど、これ新しいのか、一つは新しいかもしれないけど、
もう本当に何か初期の初期しか僕は分かんないですけど、
あでも俺ベイブレード触ったことなくて。
あ本当ですか。ああ、まあ確かに僕なんか僕の弟とかが遊んでましたね。だから僕らよりさらに
世代、ね、
うん、下の世代が
コマが3つと、なんかこの長い
シューターみたいな、
シューター長いシューター、これがノーマルなんだけど、えっとシューター倍以上の長さの紐がついたシューター。
なんかそのでかい方、オレンジの方、すごい圧がすごいですけどね。
そうそう、圧すごいよ、もう持つとこからして違うの。金の力で。
すごい
ね。一つ
ベイブレードか。
一つはビーストベヒーモス HH ですね。
なんかかっこよくない。HH、
あずき、あずきベンモデル、ちょっとヤンキーっぽいキャラクターがね、書かれてます。もう一つはね、ホーリーホルスード UC、これはね、なんかディフェンス的なコマ。
あー、なるほどね。
コンダ法事モデル。
なんかタイプがあるんですよね。
うん、そうそうそう。なんか多分さっき言ったビーストベヒーもそう、ちょっとどっちかっていうとオフェンシブ、アタックタイプ。
うんうんうん、
で、こっちがスタミナタイプ。うん。
そうか。ベーコマなんで、その最後まで、うん、まあ、回り続けてたら勝ちだから。
うん、うん。
結構戦略が変わってくるってことですよね。
そうそうそう、あのなんか勝ち方に種類があるらしくて、こう説明しようと、最後まで回る勝ち方と、敵を破壊して勝つ勝ち方みたいな、
破壊。
いやこれね、これ衝撃でね、バラバラになるの、なんか勝ち、
嘘、
そう、なんかの表紙に強い衝撃を与えすぎるとバラバラ、そう三層構造になってて、あのバラバラになるんだよね。
嘘、そんな、あ本当だ、うん、なんか
多分新しいやつがこうなんじゃない。
そうですよね、僕が知ってるやつは そんな評価軸なかったですけど、うんうん、
評価軸ジャッジメント。
だから駒の強度が加わってきてるってことでしょ。
そうだね、
やばいな。
なんか瞬間攻撃力でも勝負できると。
やばい。
よりよりエキサイティングなバトルが楽しめるんじゃないですか。
え、じゃあそれって、まあ、僕らミニ四駆世代なんであれですけど、
うん、
そのアニメのミニ四駆とかだったらよくこうクラッシャー系のさやつに粉砕されてたりするけどさ、
まあ、そうだね、ブロッケンギガントとか
リアルでもリアルでも再現できるってこと
だよね。まあ、ミニ四駆はねレースだけ、これはもうバトルだからね。
粉砕やばいな。
これは子供ハマりますよ。
いや楽しいでしょうね。
もうね3つとも箱に書いてんだけど、改造ができるバトル専用コマって書いてて、
はい、ほんとだ。
何バトル専用って、干渉しちゃダメなの。もう
戦うために作られた、
戦えっていうことか。恐ろしいよね。
すごい進化してるな、うん、ベイブレード。
そうそう。でまあ3つ目がね、バスターエクスカリバーワンダッシュ SW ですね。
なんか一番強そうだけど。
まあさ、あの箱、
名前は
あの、ね、箱からして倍の大きさあります。
これそれが一番いい
やん。これだけお父さんがこの500円の4点セットを買って帰った場合喧嘩です、うん、家で。
とりあえずね。
でね、これが今さっき見たんだけど、ジャンボガーのモデル、キャラクタージャンボガーの、声が花江夏樹さんです。
おお、鬼滅の刃、なんかすっかり鬼滅の刃の人になってしまったな。
まあね、いろいろやってるの、
ね、いろいろやってますね。そいつは持久力タイプなんですか。
いや、こいつは多分超攻撃力だね。なんか
粉砕
タイプだ。なんかこいつだけギミックがあって、メタルソードが前方にスライドし変重心攻撃を繰り出す。
それって反則なんじゃないの。大丈夫。
ちょっとだけ剣が飛び出すんだね。多分これもう持久力を犠牲にして、うん、もうこの剣でカンって、ね、だってさ、変重心だ、重心ずれたら絶対寿命縮むじゃん、回転の。
うんうんうん。
もうやっつけるっていう。メタルソードが前後に動くことで生み出されるブレた動きと不規則な軌道が相手に強力なダメージを与える。
すごい、
めちゃ強そう。ロジック、ね、嘘は言ってないね。
いや、うん、持久力を犠牲にして、その分攻撃力にステータスを全クリしてる。
まあ、まあ、そうだね。もうあのパラメーターがもう偏ってるもん。もうトゲみたいになってるから。六角パラメーターがもう攻撃力、ね、
尖りまくってる。
攻撃力重量に振りまくってるんで。
それって粉砕されたベイブレードは復活できんの、う
ん、いやもう一回限り。そんなことないよ。あのちゃんと組み立てれます、カチッと。
あー、よかった、
うん、てかね、じゃ軽いバネみたいになってて、なんかがだから多分粉砕された時もう多分物の見事にバラバラになるんだと思う、うん、パーンって、ちょっとあとスタジアムが欲しくてね。
あ、
戦わせる。今床にゴーシュート してるんだけど、まあなかなか戦ってくれないっす
ね。、はい、なるほどね。そうか、
そう、うん、娘はこれでお人形さん遊び始める始末だし。
どうやって使うんだろう。
いや、もう擬人化だよね。ねえねえ何してるのって言ってた。
すごいな、想像力が。
ということでした。あ、そうだ、あとですね、ここで訂正放送が、
はい、
ボトルマンの公式キャップ、
はい、
値段が ちょっと高めに言っちゃったんですけど
そうですね、ぼったくりなんじゃない
かな。本当は、330円ですね安い、これは安いほぼただです
お母さんも買ってくれる、
その値段だと買ってくれます
なるほどね。
しかも帰ってきます、このお金は。
どういうこと
あ、嘘です、それは。あの経験として経験として帰ってきます
そんな無敵じゃんそう、経験で還元されるロジック無敵じゃん
まあちょっと品薄がまだ続いてるんでね、もっとまあまあね。
いや、うん、でもちょっとドン・キホーテ覗いてみるのも良さそうですね。いや
楽しいよ、ね、だから実店舗のね、うん、いいとこはねそういうとこなんだよね。
ね、現地でこう見ると思わぬ発見があったり、
そうそうそう、
楽しいですよ、
うん、そう、掘り出し物があるからね、ちょっと、
うんうん、
ということでした。
はい、ありがとうございました。
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。さあ年末進行に忙しい中、
はい、
見てまいりましたね。
はい、これは
ついに
この国が2020年、
はい、
一番期待している超対策、
かなり注目してましたね、
うん、ビッグバジェット、
新解釈三国志、はい、
はい、
ビッグバジェットでしたねあらすじをお願いします。
あらすじ、今から1800年前、中国大陸では中華統一をめぐって魏、呉、蜀の三国が群雄割拠していた。そんな世に民の平穏を願う武将劉備が立ち上がる。劉備ら各国の武将たちは激動の時代を駆け抜け、やがて魏軍80万と蜀呉連合軍3万という圧倒的兵力者が激突する赤壁の戦いが巻き起こるです。
いやちょっと三国志のあらすじになってしまいましたね。
まあただの三国志のあらすじまあでもそれ以上のことはないもん。
そうなんですよね、うん、
大筋は。
いやこの予告編を見た時にね、
はい、
すごいダメだろうと思ってたわけです、正直。
はいはいはい、
なんか、
うん、
ギャグもちょっとどうなんだみたいな感じだったんですけど、まあ実際見るとまあ期待通りでしたね、良くも悪くも、
うん、
あもう福田作品を見てるんだっていう感じで、うん、なんかむちゃくちゃ今叩かれてるじゃないですか、
うーん
ネットとか、まあ口コミ、
うん、
あんま評判良くないんですけど、うん、なんか今まであんなにいた福田ファンはどこに行ってしまったんだっていうなんか良くも 悪くもこんなもんでしょっていう、うん、今までずっとこんなもんだったじゃん、
うん、
って思うんですけどね。
三国志だから見てない、うん、福田作品への耐性がない人たちも見に行ったってことなのかな。
いやどうなんでしょうね、うーん、そのドラクエほどシナジーはないけど三国志は、
うーん、
ま、比較するんだったら多分新解釈日本史と比較した方がいいんでしょうけど、僕見たことないんですよね、あのテレビでやってた。
ああ、それ福田さん、
福田さんですね。まあちょっと、全体的なことを言えばキャストは僕すごいハマってたなと思いました、ね、みんな、うん、であとセットもすごい豪華だったなと思って、
うん、金
すごい、ね、だからこういうなんか、うん、こういうなんかギャグの作品に潤沢な予算をつぎ込んで、まあ、作る作品が別に1本ぐらいあってもいいじゃんっていうかねとは思いましたね。うん、なんかちょっと なんでこの作品だけそんな叩かれてるんだろうって、だったら他の作品も 戦われるべきじゃんとか思うんだけど、ちょっとむ難しいですね。原作、まあ、三国志一応原作か。まあ、難しいな、言い方が。っていう感じですかね。まあ、うん、ちょっと、細かい部分で思ったことは何個かあるんで、それはちょっと、おいおい言っていこうと思います。
これはね、俺は、その、まあでも、そう、まあもう、そんな構えても仕方ないなと思ったから、ハードルはもう本当に下げていったからか、はい、また前半はちょっときつかったかな。ちょっとダラダラしてるし、
うん、
まあちょっと人も少ないから、これじっくり見させられてもしょうがねえなと思ってた。まあ後半はね、なんか先の展開もすごい気になるし、
うん、
上手い人がたくさん参加してくるから、実力のある人たちが。うん、ああ結構最後まで長いとは全然感じなくて、先の気になる展開で、まあ落ち着地点はどうかなとは思うけども、まあでも先は気になる展開でスケールも大きいし、まあなんとなくまあ見てよかったなぐらいは思ってかな、思ったかな。
うん、いやそんなもんですよね。なんか、うん、みんなすごい鬼の首を取ったように批判してるから、ね、
まあでも毎回どんなもんなんだろう、そのまあ否定する人も毎回いたけどね、まあ、つまらんっていうか。
でもなんか擁護派が今回めっちゃ少ない気がして、まあ僕が見てる範囲だけのことかもしれないですけど、
まあただその一番言っちゃって良かったのは、まあ、室さんと賀来賢人がやっぱり俺は飛び抜けてうまいなと思ってて、まあ、こう徹し方が何かって徹し方がすごくて、もう本当に入りきってる、もう自分を消すことができるっていうか、
うん、
福田作品にまあまあ地獄は、まあ、あの地獄の中でねどういう活躍ができるかっていうと、やっぱ室さんとか賀来賢人のやり方が一番正解なんだと思ったんだよね。
そこすごい面白いとこなんでちょっと広げたいんですけど、その大泉洋さんがこう、
いやそうなんだよ
苦しそうでしょ。
ああそうそうそうなんで、でそこをね今言おうとしてたんだけど、大泉洋を求められちゃってるもんね。
半分ね。僕がちょっと思ったのは、うん、その最初にさ、大泉洋がいて、
うん、
で途中から、まあ、室さんが入ってくるわけですけど、うん、そのやっぱ掛け合いとか、
うん、
あと劉備関羽とのその感じとか、
うん、
多分水曜どうでしょうやりたいんだろうなと思って。
そうだね、
なんか
完全に
ね、あの掛け合いとか、うん、で、ね、室さんがちょっとあのディレクターの人みたいな立ち位置なんかなとかって思って見てて、うん、まあ、そこはなんかすごい やろうとしてることはすごい分かるし、うん、その三国志っていう題材でまあね、その逆にするんだったら、
うん、
まあ、そういう会話劇にするのも全然いいアイデアだなと思って見てたんですけど、うん、そうなんですよね、室さんがすごいこう入り込んでるから、
うんうん、
劉備はでも大泉さんなんですよね。
そうそうそうそうだからね、そのしかも大泉さんの面白さって、そのまあぼやきだったりなんか振り切った笑いじゃないから、うん、こう福田ワールドにおいては相性は悪いんじゃないかなってやっぱ思ったね。だから結果あんま得してないと思う、大泉さん。
そうなんですよね、うん、
だからその前半のね、しかも大泉さんとあの関羽と張飛しかいないパートってもうほんと辛くて、
うん、辛いね、あの東映の誓いのとことかね。
そうだ、もうあれも大泉シフトなわけよ。その両サイドはそこまで有名なキャラ、あの有名な俳優の人じゃなくて、
うん、
ちょっと控えめの配役で大泉を立てるっていうシフトを引いてるゆえに、 結果的に辛いことになってるだよね、
うん、そうなんですよね。まあ、それを言うとあのムロさんはあの僕予告編見た時のネバギバの面白さ 1ミリもなかったんですけど、
ね、
で本編で見て、うんうん、本編で見たらでも そんなにまあ滑ってもないなみたいな だからなんか、うんうん、あの予告編を見たらもう決めのギャグなんだと思うじゃないですか、
うんうん、
渾身の多分、うんうん、あの諸葛亮孔明渾身のギャグかなと思ったんだけど、うんうん、でも投資で見たら全然なんかそんな力の入ってるとこでもないなっていうのがやっぱり、
まあ、まあね、まあただねネバギバはねもうこう多分こういろいろ脳内でシミュレーションムロさんはしてたっぽくて、あのネバギバって言ったこの首の動きをね、うん、その後 3,4 回繰り返すんだよね。ネバギバって言った後あのエアーでネバギバって言わずネバギバのモーションをこう何回も繰り返して、
うんうん、
余韻フォロースルーを楽しんでてあの、うん、そこはムロさん面白いなと思ってまあ今週のギャグであるんだろうけどあの予告であんなやられるほどのことではないかな。
そうそうそうそう、うん、そのなんか、うん、漢字としてはそのルー大芝遊びぐらいのさ、
うん
足が棒だよんところとかさ、まあ、それぐらいのテンションでしょ。
うん、まあ、足が棒もひどいんだけど
な。まあね、ですね。まあそこはちょっとなんか良くも悪くも ああいうのがすごい好きな人もいていいと思うけど、なんかでもその、まあ、近年の僕福田作品はちょっと全然乗れない感じになっていて、
うん、
まあその理由がそのさあのルー大芝ごっこみたいな ああいうギャグがちょっと僕はあんまりハマってなかったっていうところがあるんですけど、うん、あとまあ顔芸とかね、
うん、
ちょっとこうくどい話題というか、
うんうん、
それで言うとなんか三国志っていう題材だからなんかそのあんまりその福田さんの濃い味の笑いのなんかギャグみたいなっていうのはそこまでなくて、まあ、いい感じに薄味だったかなと思うんですけど、うん、全体通してみると
薄はまあその一応本筋にがあるから多分微妙にうまく調和されてるのか、うん、なんとなく先は気になるから、うん、そういうのって多分福田作品にとって大事なのかなと思った。
うん、いやなんかさこう絶対誰かは白目向いて面白いみたいなさのことになるんだろうなと思って見てたから、なんかそういうのはなかったんで僕はちょっと良かったかなっていう、その三国志っていう題材の制約があるから、ま、いい感じにまとまったのかなっていうか、そういう意味ではですけど、
だね、サイキクスオはまあ、まあきつかったね。やっぱギャグメインだし、うん、ギャグ見せる作品だから、
まあね、
映画との相性も悪いだろうし、キャストは頑張ってたけどね。そう、ゆえにその中でやっぱ光を放ったのは賀来賢人で、どんな気やるんだっていう、うん、とこで笑っちゃったから、うん、まああれが正解なんだろうなっていう。
うんうん、いやすごい頭のいい人なんだろうなと思います。
賀来
さんも全然本当に、まあ、監督求められてるものをこう咀嚼する力強いなっていうか、
うん、
まあ、憑依型ですよね、
うん、
まあ、僕ムロさんも憑依型だと思うんですけど あんまりなんかそういう風に評価されてないですよ。
ムロさんももう自分じゃないっていうか自分は完全に押し殺してる、
うん、そうそうそう、全然ヒメアノールの時と今回とか全然別人ぐらいの、
うん、
その振れ幅あるし、
うん、
あとはもうその福田さんの作品のすごい、まあ、面白いギャグの部分って、まあ、これ個人的な意見ですけど、うん、すごい会話の間をなんか使った、
うん、
そのボケとかツッコミみたいなのがすごい、まあ、肝だと思うんですけど、なんかスマップスマップの時のコントからずっとなんかそれで遊んでる感じはして、で今回 これ名前を間違ったらちょっと叩かれるんでちゃんと調べますけど、あのエグザイルの子がさ、
ガンちゃん、
ね、超運やってたじゃないですか。あ、ガンちゃんね、岩田くんがやってて、うん、でそこでまあすごいなんかイケメン特有のためみたいなことで遊んでましたけど、うんうんうん、まずなんかそれはちょっとあの、
うん、
その遊び方としてあの なんていうか三国志知ってる人も納得感あるなと思います。そのギャグがむちゃくちゃ面白いかっていうのはちょっと置いといて、
うん、まあでもなんかそう言われてみるとスマップスマップで見たことあるようなまあだよね
そうそうそうそう、
ね、そう、そのね福田さん自身が持ってるその引き出しとなんかこうメジャーになって出さなきゃいけない、ここでギャグを入れなきゃいけないって言ってもう、うんうん、なんかこう無理やり ひねり出してるギャグとかあの混在してると思ってて、うん、まあほぼ全ての作品、
うん、
もうギャグは出さないといけないわけだから作品として、
そうね、
そのねひねり出したやつはもうとにかく面白くないんだよなまあ今回のは置いといて、
だから本来なんか福田さんってさあのモンティーパイソンのさ日本語訳の演出とかやってるからさ、本当はなんかそっち系の笑いをしたい人だと思うんだよね。
うん、
こういうなんか分かりやすいギャグで笑わせるというよりはちょっとなんかエスプリの効いた、
まあそう、
うん、ちょっと一個難しいような話題を多分 したいんだろうなと思うとちょっとなんか苦悩を感じるよねそのネバギバとか、
まあ、あと時代的なのかどうか、まあシュールで生きてきた人だもん、ね、うん、テレビ見てると
そうですね、完全に。それで言うとでもそのこうアイドルとかそういうイケメンタレントとか、
うん、
まあ、アイドル女優さんのその料理の仕方はやっぱうまいなと思います、今回見ても、
うん、
そのなんかねその今回そのこの映画の場合は、まあ、ギャグものの三国志になりましたけど、全然これでシリアスな、このキャストでシリアスな三国志やっても、まあ、そのままハマるんじゃないかなぐらいの、うん、そのハマりっぷりというか、正直最初あの事前でさこの人がこの役でどうなのかなって思ってたんだけど、その渡辺直美とかもさ、まあ、挑戦ハマってたし、なんかね、
まあ、ハマってたっていうのは難しい難しいハマってたっていう
これまあ難しいけどでもすごい受けてたからやっぱ、
うん、
多分挑戦のとこは一番受けてた感じしましたよ、僕が見た回だと。で、まあ、これ難しいんですけど、その あそこのさギャグをさもうなんか全力で笑えないよね、今のこの世の中だと。ディシューをネタにしてるわけで、
まあ、そうだね、まあそれ自覚的でね、ブスとか一言も言わないんだもんね、
うん、うん、でそうまあ、その裏返しもちゃんとやってるから、中身は広瀬すずでしたみたいなこともやってるから、まあ、そこに対するこの意識っていうのはあるんだろうけど、う
ん、まあちゃんとっていうかねまあそれがまあまあでもまあちょっと一番びっくりしたよね、そこはね、言ってい
う、うん、だからなんかね、例えばさ朝鮮のとこのギャグだとさ、歴史交渉的にってこうしきりに言うわけですよ。で、なんかねそこでそれだけさ歴史交渉的に強調するんだったらさ、その後のさ、いや山本美月とか大丈夫なんっていうか
そこの整合性は特に
ね、ちょっと僕最後まで気になって、その孔明の奥さんとかさ、まあそれこそ橋本環奈ちゃんなわけだけど、あれは一応史実的にはあんまり美人とされてないから、うん、まあ OK なのかなとか、うん、思いながらまあ見てて、なんかあれですよね、外国人説あるじゃないですか その肌が褐色で金髪でみたいな。
ハッチ系っていうあれがある南蛮の方の、ね、
そう説もある、ね、だからね、うん、なんかあの先生術とかに詳しい、
うん、まあしかも賢いっていう、まあ一応
そう
言われては
いる、もともとの設定だ、
うん、発明家なんで、うん、
だからなんかそこのアレンジは僕ちょっと面白かったですけどね、実は、うん、あの妻の方が作詞で裏でいろいろ考えてたっていう、でそのなんか関係性は僕すごい好きでしたけどね、うん、室さんのなんかダメ夫っぷりも面白かったし、
まあ、ちょっと時勢にも乗ってるよね。
うん、基本なんか女性の方がしたたかに描かれてますね、うん、今回ね、うん、
まあ、あとアクションとか意外とこのすごかったよね、
うん
うん、ちゃんとやってたよね、
なんか やっぱ CG の使い方難しいなというか、あえて馬って多分フル CG でやってるじゃないですか、
うーん、戦いのところってこと？
いや基本全部馬のとこ、馬の部分 CG かなと思って見てたんですけど、どうですか？
いや乗ってんじゃない、あれ
乗ってんの？なんかすごい違和感があって、
いやまあにしてはコントロールしてんなとは思ったけど練習した
なんか、ね、その
練習しないとあれは多分できない、うん、確かにな
んか地上戦のアクションシーンはいいんだけど、その馬乗ってるとやっぱこうそれは例えばさ、お互い馬乗ってて、うん、呂布とさ、
うん、
まあ関羽張飛でこう戦うとことかもさ、うん、この人と人とが重なったら、うん、エフェクトでごまかすみたいなさ、うん、
あまあバトルのとか絶対 CG でしょ、まあもう無理だよそれは、
うん、
でもあのカーンと呂布とかも結構頑張ってたと思う、盾、
いやそうそう、だから地上戦のさ立ち回りは全然、ね、あそこ多分スタントでやってて、うんうん、そこはすごいいいんだけど、ちょっと それ以外のところはちょっとなというか、せっかくむっちゃセットがいいからさ、まあ高望みかもしれないけど、もうちょっとこの キングダムっぽくやってほしいっていうかまあキングダムはむっちゃお金かけてるから、まあ比較するのはどうかなと思うけど、
まああと趙雲があと助けるところ、
う
ん、ワイヤーアクションとかね、かなり取り入れてて、はいはい、意外だった、
うん、
だからお金がね集まるとねいろいろできるよね、
そう
だから広瀬すずも出るしさ
うん、いやだから本当にこういうギャグもので、
うん、
あのお金かけて作るっていうのはすごいいいと思いますよ、うん、本当に。でちょっとあの最初の総評の部分で先輩も言ってましたけど、うん、そのどんどんストーリーが進むとやっぱね脇の役者がみんないいんですよね、
うんうん、
その技能さ、まあ送り旬がそうそうやってて、
うん、
でまあその下に、
うん、
あのあいつがいるわけですけど、とかね純育とか
純育協調、
うん、とかあと五のさ孫権にあの郊外とか、
うん、
まあ露宿とか行って、
うん、
個人的にあの郊外の人すごい良かったですけどね、ちはやふるで肉まんくんやってた人ですよね、
ああ今日俺も出てる
よ、あ出てますね、いやすごい貫禄あって
まあ
だから僕はやっぱちはやふる好きだからちはやふる好きだから広瀬すずとあとそのまた、
うん、
郊外の人とあと、周囲の各県とで、あっ、ちはやふるだと思って見てたから、そこのシナジー感じましたけど、勝手に。あと、やっぱ、小栗さん、よかったですよ。ま、俺、罪の子、もう全然悪くないけど、やっぱ、こっちの小栗さんの方が好きだなっていうか
。
なんか、いい感じに力抜けてる方がやっぱ僕は好きだな。
まあ小栗旬だなって感じだった。
うん、いやもうこれぐらいの方が僕はいいっすけどね。あれちょっと予告編見た段階で僕らがちょっと期待してたあの山田孝之のすごい高金属、うん、めっちゃ下っ端の役だった
、うん、ああそうそう、いやそう名前なしだからまあ下っ端だろうなと思
ってね、超絶下っ端でしたね、うん、そうね、だから山田孝之出てきた時に僕ちょっと救われましたけどね、あもうこの3人でこうこのまま続いていくのはちょっときついなっていうのは。
ああまあそうか、そっから増えていくか、
うん、そうどんどんね、
うーんちょっとそう、まあもうそれは言ったからいいか、
とまあちょっとかなり最後の方、まあラストの本当にラストのラストの話になっちゃいますけど、この主題歌福山さんを僕ちょっとどうなるのかって思ってたけど、まあ映画見た後に聞いたらまあまあうん大丈夫、まあそんなに言うほど悪くないっていう、
もう悪くないっていうか別に福山である必要はないけど、
いやまあそれはアミュージョが出資してるからさ、それはもう、
いやそれはもうじゃないけどね、それはダメだよそれは、認めちゃう
厳しい
それは見過ごしちゃダメ、政治を、
もう政策委員会ってそういうことですからね、
うん、
それだったらもう日テレ一社でやってくださいよっていうで、その主題歌がこう革命流れるわけですけど、でそれ終わった後にまたさ帰ってきてさ、
そうだ、ね、で終わりじゃない、
大泉洋がさすごいなんか民のためにとか言うじゃん、
うんうん、
いいことを、
まあ、あえて入れてるよね、
俺絶対最後外してくるなと思って、そこすごい意外でなんか戸惑っちゃったっていうかすごい真面目な感じで終わるなっていう
メッセージ性が、しかも時系列入れ替えてまでも、うん、
そう、あとまあストーリー的にはまあ赤壁で終わってるわけですけど、まあそれは正しいですよね、こっからもう思んないから三国志自体は
いやいやドラマがあるよこれからも、
いやだってもう大体レッドフリ、いやまあレッドクリフとかそうですけど、大体赤壁がもうピークなんで、
まあ衰退っていうかまあギが勝っていくんだけど
うん、
まあ、でもあそこで三国がやっとな
出そろうっていうのね、
立つか、
うん、これだからどうなん、なんか まさかさその三国志むっちゃ好きな人が見て怒ってるっていうこともないでしょ今回の場合
だけあれでもガチでな、怒ったことは結構本当のことばっかりでしょ、まあ本当のことっていうか
まあ、すごい
言い伝えられてることではある、ね、
そうそう、そうだからなんかその想像すると、まあ、こういうこともあったのかもしれないみたいなことで、
うんうん、
まあ、やってるわけだけど、そのさ例えばいや別になんか、ね、歴史交渉的にこれはおかしいみたいな風に言ってる人はまあいないよね多分ねそこでさ
まあまあそういうところに勝負してないかまあそれはないんじゃない、
そうですよね、
うん、
だったらまあこんなもんでしょなんかみんな何がそんな嫌なんだろう逆にこんなもんなんじゃないの福田作品、なんかさまあ僕が見たやつだとこのこなんかコスプレお遊戯映画かよみたいなこと言われてるけど、
うん、
いやもうだいぶ頑張ってるでしょ今回
おまあ、まあ、ていうかコスプレお湯映画なんだけどさ
そうい
やそう、そこの中で何をするかっていう作品だもんね、
うん、だったらちょっとサイキックスを見てこいよっていうあのカツラの苦しさないぞあとまあみんななんかヨシヒコとか銀魂的なことを期待してたのかな、
うーんそうなんだろうね、まあ、後半はあの戦ったりはしないよね、うん、直接は別に、
うん、
今思えばまあ俺はとその時気にならずに見たんだけど、まあ まあ頭脳戦が繰り広げられてるからね、一応ね。
そうそう、でそこもさ、なんかちゃんと8ビット風のさ、ヨシヒコ的に見せてたじゃん、あの、うん、牛の油流してみたいな、まあ、そこはなんか ユニークで良かったけどね。まあ確かにそう言われると、トータクのとこぐらいかな。そういう意味での、
うん、
アクションシーンというか。うん、だから今回その大泉さんと室さんで水曜どうでしょうやりたいから別にいいんじゃないかなって思っちゃうけどね。そう、だからこれ多分大泉さんがすごいもうどっちかに振り切ってたらもっと良かったんだと思うんですよね。
まあ、ただ致命的、やっぱそう考えると致命的なのは水曜どうでしょうやろうとしたことが、まあ、福田作品には合ってなかったっていう。
まあそりゃそうでしょうね、まあ、あれは、うん、藤村さんしかできないからね、あれはね。
てかでもあのリアリティラインというか事実だ、ドキュメンタリーだからね、水曜どうでしょうはね、
うん、
ほぼだから成立するんで、 そこのフェーズの違いは、うん、まあちょっと埋められないよね。
うん、まあね、その一つの部分だけ切り出して、うん、それが面白いっていうタイプの番組じゃないから。
そうそうだね、流れとね、だ全部見なきゃ、
うん
うん、
そうそうね、関係性とかが大事だからね、そうそうそう、スタッフの、うん、
振りがあって笑えるわけだから、水曜どうでしょうなんか特にね、ということですよ。
いやまあそうなんですよね。
あでも小栗旬がね、あのエッチって言ってて、あ、うん、これが90年代かと思ったよね、久々に聞いて。
確かに
エッチなんて言わないよもう。
シティハンターとかではよく、ね、言ってたけどね。あの時代のアニメ、
なんかさんまさんが考えたって説があるよね、
みたいですね。
うん、とか H だからね、アルファベットが H、 エッチって言ったらダメだから、エッチはそれになっちゃうから。
まあどうなんだから、まあそ、うん、でも、うん、なんか気になる人はそういう、なんかそのそういうギャグのさ、そのなんていうかディティールみたいなのが気になるのかもね。でもそれ言ったら そもそも成立しないけどね、新解釈だってね。いやだって三国志なのになんか、
うん、
二次会とかカラオケとか。
そんなこと言うやつ。
わかんないけど。
どういう目線で見てるの？大河ドラマに来てる。
ね。あとまあ、これ結構研究しているって言いましたけど、その西田敏行さんが出てきて、
うん、そうだ、
ね。そのまあ、
ストーリーテリング。
うん、間で解説みたいなことしてくれるわけですけど、まあここはちょっとカノッサの屈辱風のさ、その
うん
に偽の歴史演出だなと、うん、まあありえたかもしれない歴史演出で、うん、まあカノッサ的なことやりたいんだろうなっていうのはちょっと思ったんだけど、うん、その僕はその西田さんのパートは基本的に肯定的なんだけど、全体通して見ると、
うん、
その起承転結の流れがあって、その西田さんのブロックが入ることによってこう途中でさ、
うん、
ぶつ切りぶつ切りにはなるなと思って見てて、ね、でも僕はでも、うん、まあ言ってしまうとさ、今回コント三国志なわけだからさ、
うん、
その間にその、
うん、
ぶつっとさ
昇級士的な、
うん、が入った方がむしろ良かったんじゃないかな、わかんないけど、その間に昇級士入らないバージョンを見れないから、
うん、保険なのかな。
うん、
後半は俺はもうなくても全然いけたけど ね多分いけないっていう、うん、いけなかった場合は、まあ、あった方がいいだろうけどね、
うん、
まああと西田敏行を積もれたらそりゃ使うよね。
そりゃ使うよね、それは探偵ナイトスクープやりたいよね。
あ、
演出家としてはね、
ライトスクープ的でもあるって こと。うん、山本瑞希はは
い
青い炎も出てたよね。
うん、小規模トンコさんね。
トンコさんね。
な
ん
か他にも出てたよね。サイキックスオーは お母さん役やってた。
以外ではない。
うん。まあ、結構福田組固め、まあ大泉さん以外は基本福田組なんじゃない。
一番笑ったとこどこ？
むずいな。でもちょっとやっぱ渡辺直美は笑っちゃいます。最初全然まだ最初はさ。うん、面白くないんだけど、うん、もうどんどん連打されるから、
まあ連打だね。天丼だ、天丼、天丼だもんね。
うん、
俺はねやっぱ各県とのとこでね、
うん、
まあ勝共が曹操が勝共を狙ってるってとこで嘘だろっつって問い詰めた時に室さんになんか見せてもらって、うん、そうそう、推し面小京とか言ってところで、まあもう室さんと格ケントだからそこは一番声出して笑っちゃったね。
そうね、
演技合戦がねやっぱすごかったね。
格さんのすごい好きだったとこはその山本瑞希のさ、うん、とこになんか、
うんうん、
まあ支度してるわけじゃん山本瑞希が。でそれを見てこうすごいむちゃくちゃ動揺して、でその後一人芝居始めるでしょ、うん、その
あ
小京と曹操のさ、あそこはちょっと面白かった
よ。まあ腕の見せ所だよね。
うん、あそこうまいなと思って。
あれなんかでもよく見るよね。
でもあの好きの言い方とか俺好きだったけどね。白剣と演じる小京が言い間違えて、
うん、
速攻好きってなるっていうこのちょろい感じを見てよかったけど、まあ、
今日俺もやったしだいぶ鍛えられてるよね。
ね、
まあ、伸びるでしょうね。まあこの上から言うつもりはないんだけど、まあ絶対ねいい役者になってくだろうね。
うん、
聞き出しが多いのはいいことです。
そう思うとやっぱ贅沢だな、このバジェットでこういうなんか
ギャグができるっていう、ね、これを実現させたっていうことに。
うん、いやだってさすごいちょっと直接比べるのどうかなと思うけど、映像系の実写があったわけじゃないですか。であれでさ幅目みなみちゃん放り込んできておいてさ、全然こう機能してなかったやつと比べるとその広瀬すずの使い方うまいよね。
うん、
多分広瀬すず多分初めてだと思うけど、おそらく福田作品、
うんうんうん、
ちゃんとああいうワンアイデアあって、まあ本当に本当に贅沢な使い方なんだけど、うん、広瀬すずの使い方としては。
まあでもちょっと落ち着いて考えるとこう映画館で何見させられてんのっていう瞬間ではあるけど、何これと
思
って。
いやまあね
すごい、まあいろんな意味ですごい本当に
どういうすごいもの見たな
っていう、何の時間みたいな。まあ確かに、でもそこでまあちょっとやられてるかもしれない、崩されてるかもしれない姿勢をね。まあ最初に結論っぽいことを言うと結構早く、はいまとまるね。
そうですね。なんかだから、
うん、
これ2時間ぐらいある作品ですけど、うん、結構長いよね、まあ、うん、でも体感としてはすごい早かった、うん、
全然感じない、うん、後半はね。
特にね、だからよくまとまってるとは思います。一個一個のギャグに大笑いは起きないけど、まあその三国志を題材にこのキャストで料理するんだったら全然そんなみんながクソ味噌言うほどかな、うん、だったらもっと今日から俺はに対して反発意見あってもよかったんじゃないか、
まあ、あとおじさんが多いのかなと思いきや、まあ、うん、各県とか結構出たよね後半ね。
うんうん、
まあそれはでもやっぱ実力もあるだろうし強烈なあれもあるだろうし、まあバランスは全然良かったから、 まあ、イケメン要素が足りないってこともまあないのか。
ないね。まあ、ちょっと細かいところですけど、あの加工トン役やってた安倍晋之助さんはむちゃくちゃアクションできる人なんですよ。ノンスタントでそれこそ。だからなんかもうちょっとまあ確かに後半にアクションシーンあったら、まあ、そういう見せ場も作れたかなっていう。
一つぐらいね回線があっても。よかったけどね。まあ、そこの頭脳戦はさ、まあ、どこ女なのか分かんないけど、まあ男は楽しめるじゃん。まあ歴史史実でもあるし。まあだからそこに乗れない人はちょっと飽きちゃうのかね。
なるほどね。そうですね。
川の向こう側と反対側でね、もうずっとやり合ってるからね。あと孔明が東南の風を吹かせるところ、まあもう、まあ、よく描かれる場面なんだけど、三国無双をやっぱり思い出したね。
三国無双なんかあるんですか。
いや、まあステージにねもちろん赤壁があるわけで、東南の風の祈祷をするための、釣るために孔明が移動開始、護衛せよみたいな孔明が
そんなクエスト、
そう、孔明が祈祷台に到達、孔明の祈祷を邪魔させるなみたいなまあ懐かしいだからね、大泉洋、水曜どうでしょうじゃなくて、全力大泉洋は見たいよね。こうなったら。
なんかでもギャグものの役あんま大泉さんやらないよね。
ね、多分出ちゃうからだな、自分が。どうでしょうが出ちゃうんだろうな。
そうですかね。あんな素の自分ですからね、ほぼほぼ。
まあ、あと福田さんインタビューで言ってたのはね、なんか子供を笑わせたいとか、はい、あと怒るツッコミはしたくないみたいなことは言ってたかな。
まあ確かにしてないですよね。
まあ全くってことはないんだけど、まあ、あんま人を傷つけるツッコミはしたくないみたいな、まあね、まあ時代だなって感じ。
まあでも そこまでやるんだったら、ちょっとやっぱ渡辺直美のとこはちょっともやっとするけどね、そのインタビューがあるんなら、
まあでも最大限の気は使ってるけど、まあゆえに、
まあ直接的なことは言ってないけど、
まあゆえに変なことになってなってるっていうか、まあもやっとする感じにはなってる、まあぐらいですか
これちょっといつ公開できるか分かんないですけど、もしかしたら年内最後の配信になるやも。
まあ次ワンダーウーマンですか。
年内最後。はい。そうですね。ワンダーウーマンこそちょっと来年一発目とか。わかんないけど。
公開はね、収録はできるかもしれないけど。
そうですね。
まあでもそのまあ水曜どうでしょう、はい、やろうとして、まああんまうまくいかない。で大泉洋はあんまりギャグキャラをやらないってところは、まあ、さっきさらっと言ったけど結構な収穫だったと思うけどね俺は、そこに至った点は今日はは
い、
じゃあ大丈夫ですかこんな感じで、
はい、
じゃあ今日この辺で、以上脱力
ゲーマータイムズでした。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。